皆さんこんにちは、古山義明です。今日のテーマはなぜ PL 損益計算書思考ではダメなのか。まあよくPL 思考、BS 思考と私たちなんかは言うんですけども、 BS 思考になりなさいよと、 PL 思考ダメですよと言うんですが、じゃあそれなぜですかということなんですが、今回はですね、出てる図がちょっと違いますね。前回までは損益計算書の図を載せていたんですが、今回の図はこれは貸借対照表 BS バランスシート、これを井上式面積図ということで表したものなんですね。詳しくはまたこれからのところでお話しさせていただくんですが、まず貸借対照表の金額をベースに面積を描いて図にしたものというぐらいでお考えいただければ結構です。で、ここにですね、この図のところにいろんな色がついてるんですが、色がついてないものがありますね。例えば棚卸しであるとか、土地であるとか、まあ、投資で、右側でいくと短期借入金とか長期借入金ありますね。短期借入金、長期借入金、これあると返済返していかなきゃいけないということがあるわけですね。で、棚卸し、土地、こういったものいろいろあるわけですが、損益計算書ではですね、この白い部分というのが全く見えないんですね。損益計算書を見てですね、そこに土地とかこう投資とかこう載ってないわけですね。せいぜい細かい内訳を見ると、棚卸しとかですね、期末棚卸し高いくらとかを書いてますけれども、それも細かいところを見ていくと載ってるレベルであって、どれだけこうあるのかというのは損益計算書ではわからないわけですね。借入金がどれだけあるのかというのもわからないわけですね。でも実際に会社が、企業がですよ、倒産に追い込まれていくということはですね、何が倒産に追い込むのかというと、お金が回らないということなんですね。で、そのお金が回らないということのこう原因っていうのが、極端に言うとこの左側の白い部分ですね。棚卸しだとか土地だとか投資とかが膨らんでですね、で、それが膨らむと必ず、もう何と言ってもこう、もう間違いなくと言ってもいいぐらいなんですが、右側に短期借入金とか長期借入金とか、まあ、これがどっさり増えてくるわけですよね。なかなか自前で、土地や投資有価証券バンとこう買えませんから、そういったものがまあ漏れなくついてくる、あるいは棚卸しが増えすぎてですね、短期借入金がどんどん増えてくるということが起こってくるわけですね。で、これを管理しなければなかなかその財務経営管理ということにはつながらないのですが、往々にして PL だけをこう見てるとこんなところは全く分からずですね、どんどんどんどん在庫を増やしてしまい、いや利益出てるのになかなかお金が残らないんですよといったら、まあ途中ボーンと凍ってるとかですね、棚卸しドーンとこう増えてるとかですね、そういったことが起こってくるわけですね。だからPL 思考ではダメなんですよと、これからは BS バランスシートを中心に考えてくださいよというふうに我々は申し上げているわけでございます。次回をお楽しみにお待ちください。古山義明でした。